一言祈りします。主の手に抱かれて心を静かと。神様、今日もあなたのまた御手に私たちは惹かれて歩んでいきたいと思います。どうぞあなたの御手に惹かれて、心にあなたの平安と安けさとをお与えくださいますようにお願いをいたします。しばらくの時を御手にお委ねをし、イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。それでは、お手元のレジュメに従って、30分ちょっとぐらい、話をしたいと思います。アランドロンという美男子がいましたけれども、彼の、主演の作品に、太陽がいっぱいっていうのがあって、きっとご覧になった方も多いだろうと思います。アメリカの富豪の息子フィリップは、パリに留学に来て一向に故郷に帰ろうとはしないと、婚約者のマルジュと一緒にヨットを走らせ、贅沢三昧の留学の日々を送っていると、その両親から頼まれてフィリップをアメリカに連れ戻す役を負って、フランスにやってきたのがアラン・ドロン扮する、貧乏青年、トムであったと。トムは、二人の恋人たちに接しているうちに、フィリップのあの莫大な富と、フィリップの、あの素敵な婚約者とを、自分のものにできたらなと、そう思うようになると。そこで、完全犯罪の計画、フィリップを自殺に見せかけ、うまうまとこのマルジュの心を手に入れ、すべて成功と思った瞬間、思いがけないところから、犯罪が発覚をすると、そんな、筋立ての映画でしたけれども、数々の名場面があって、とりわけ感銘するのはこの犯行の後で、貧乏青年のトムがそのマルジュの心を引き寄せるシーンといいますか。で、マルジュは、ほんの些細なことで、婚約者フィリップと喧嘩をして、ヨットを降りたんですけれども、やはり彼女は婚約者のフィリップを愛していたと。ところがそのフィリップは失踪をして、どうやら自殺をしたらしいと。婚約者フィリップには友達を殺した殺人の、嫌疑までかかっていたと。もういたたまれないほど、悲しい心境に、落ち込んでいたに違いないと。激しい、不安と寂しさの中、すぐそばに、トムがいると。トムは自分を、好いているらしいと。けれども、人間の心というものは、そう簡単に、変われるものではないと。彼女自身の中にもそんな軽薄な心変わりを、拒否したいという、そういう作用も、きっと働いていただろうと。トモアといえばこの時に、もう諦めなよ、フィリップは悪いやつだったんだと、こう言ってしまったのでは、この男、私の愛する婚約者を馬鹿にしてと、彼女の心は遠ざかるかもしれない。フィリップは自殺したんだから、今度は僕でどうですかと告げたのでは、この男、人の弱みにつけ込んでと、かえって顰蹙を買うだろうと。さりとて、フィリップは生きているかもしれないよと。気を落とすことはないさ。奴は本当にいい奴だ。人殺しなんかするはずがないと。そう言ったのでは、そうね、本当にあの人はいい人なのよとなっちゃって、ますます介入する余地がなくなる。けなしてもダメ、褒めてもダメと、そんな状況ではなかったかと。映画の問題の場面はこうでした。で、トムが、ギターを抱いて静かにやってくると。で、ギターが、途切れた音を響かせ、 それが少しずつこうまとまったメロディーに、まあ、変わって、まあ、音楽になっていくと。なるほど、言葉は何にもいらないんだと。で、音楽はさらに高鳴り、これでマルジュの心は古い恋人から新しいこうトムへと移っていったと。大変こう、まあ、斬新な演出なんですけども、原作っていうの、原作は一体どうなってんのかなとも思ったりもするんですけども、まあいずれにせよ人間の心というものは、まあそう簡単にこう変われるものではないと、これはまあ本当だろうと。ガラティアの2章の20節で、これパウロの言葉ですが、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信ずる信仰によっているのですと。まあ、ここまで、まあ、キリストに肩入れをしているわけですから、もはやパウロの心というものはもうそう簡単に変わるものではないだろうと。2章20節です。私はキリストと共に十字架につけられましたもはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですと。なんかこう周囲のこの御言葉の雰囲気といいますか、なんか一斉にさあもうキリストと共にこれからは生きるんだと、なんかこう叫んでいるような、まあそんな感じの言葉ですけども、まあ星空を仰げば宝石さながらに輝き、目の前にはひっそりとこうひっそりと佇むような一本の道が現れていると。その道はただただキリストの方向にのみ続いていると。足が自然とキリストの方向に向かってこう歩み出していくと。人間の心っていうのはそう簡単にはこう変わるものではないだろうと。特にこうガラテヤの2章の21節からこうずっと読むと、なんかそんな感を深くするんですけれども、もう一度レジュメの1番ちょっと読んでみたいと思います。2章21節から、私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。あなた方があれほどのことを経験したのは無駄だったのでしょうか。ガラテヤの教会と。この時人々の心は戸惑い、揺れ動き、次第に古い主人キリストから新しい主人、律法へと心が教会全体として移り動く、まあ移ろうとしていた。まあ、人間の心は、まあ、そう簡単に変われるはずではないと、まあ、そういうテーゼはどこに行ってしまったんだろうかと。この、まあ、ガラテヤ人への手紙に列挙されているこうキリストか律法かと、このキリストと律法との間には、まあ、共通点と、相違点があると。共通点というのは律法もキリストも、これは両者ともに、こう人間の、こう、なんて言いますか、こう、わがままな心、まあ、ありのままの状態を、こう、変革しようと、こう、 キリストの律法も意図している点では共通をしていると。で、相違点は、律法が人間の変革を何かこう、束縛の性質を持って成就しようとするのに対して、キリストは、こう、十字架の愛で人間の変革を迫ってくると。まずこう、律法について考えてみたいと思うんですけども、まあ、律法といえば、まあ、私たちはモーセの十戒をまずピンと思い出したりしますけれども、まあ、当たらずといえとも遠からずと、まあ、70-80% は正しい推量だろうと、安息日、誠実を守って、父母を敬い、勧誘してはならない、盗んではならない、嘘を言ってはならない、隣人の妻や持ち物など、他人の所有物に決して手を触れてはならないと。まあ、この十箇条の掟、後にまあモーセの十戒と呼ばれるものですけれども、まあ、ご承知のように十戒の後にも神の戒律っていうのはもう延々とこうまあ続いていくわけですけれども、まあ、モーセは傾聴し、神との契約を結ぶと。契約の内容は非常に多岐にわたっていて、とってももう細則が細かいわけですね。今示した十戒というのは神の教えの総論であり、契約はそれに従ってこう導かれていくわけですけれども、掟やいろんな様々な人間の道徳を網羅したものと考えていいと思います。こうした掟や道徳によって人間のわがままといいますか、そういう人間の心をもう変革していこうと、律法は試みるわけです。人間のこうわがままや自己中心性を聖書は一貫して肉という言葉を使って表現してますけれども、律法というのは肉に抵抗することを命じて、人の心というものを、変革していこうと、こう意図をしているわけです。けれども、この時、肉に対して抵抗を命じる律法は、どうしてもこう、私たち人間に、束縛感を与える。人は、束縛されると、いわゆる、嫌々ながらと、こういう性格で、どうしてもことに当たるようになる。もういやいやながら礼拝を守って、いやいやながらお父さんお母さんを敬ってと。第一、こういやいやながら誰かを何かを敬うなどっていうことが可能だろうかと思うんですけれども、しかもこれに加えて律法はこれらを守ることを救いの条件として突きつけてきた。礼拝、安息日を守らないと、これは救われませんよと。父母を敬わないと、救われませんよと。律法がこれを救いの条件としたことで、ますます束縛や締め付けが強くなってきた。ますます束縛感を与え、いやいやながらという、性格を助長すると。こうなると、人間というのは不思議なもので、逆にこう反動的に古い状態といいますか、いろんなあれやれこれやれって言われると、反動的に古い状態、肉の性質にこう逆戻り、こう引きずり込まれるようになって、いよいよ肉は律法に対して反逆を試みるようになると。律法が命令を強化すればするほど、人は反動的に律法が命じることとは逆の方向へと惹かれていくと。で、パウロは、こうした事情を、自分の体験からも次のような言葉で表現してますけれども、レジュメの2番ですね。レジュメの2番。それでは、どういうことになりますか？律法は罪なのでしょうか？ 絶対にそんなことはありません。ただ立法によらないでは、私は罪を知ることがなかったでしょう。立法が、むさぼってはならないと言わなかったなら、私はむさぼりを知らなかったでしょう。しかし罪は、この戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆるむさぼりを引き起こしました。立法が命令を強化すればするほど、もう人間のもういやいやながら、これを助長し、人は反動的に立法の命じることとは逆の生活をするようになる。立法がついに人間の変革にこう成功し得ない理由が、まあ、このあたりにあったと。立法は絶えず人間の状態をこう監視、監督し、立法は、戒めは人間の上に君臨をして束縛し、人を奴隷化してしまうと。で、ガラテヤの教会はそうなっちゃったわけですね。ガラテヤの2章の21から3章1節。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。ああ、愚かなガラテヤ人。十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。3章3節。あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。人間のわがままであるとか自己中心性を、聖書は、肉というふうに呼びましたけれども、律法はこの肉に対して抵抗するようにと命じて、人の心を変革しようと意図すると。なんかこう私の中のイメージで、律法っていうのはなんか小学校のこう通知表のようなものであると、昭和の時代、もう少し頑張りましょうと、そういう通知表の評価がありましたけれども、もう少し頑張れと言われても、どれだけ頑張れば自分は愛され、そして自分は認められるんだろうか。私たちの社会って考えてみれば、全部そうではないかと。あなたは何ができますか。それで人間の価値があらかた決まってしまうと。前にもちょっとお話ししましたけれども、出番のない試合という詩があるんですけれども、真夏の真っ青な空に白い雲が浮かんでいると。グラウンドでは野球少年が白球を追い、ベンチでは出番のない少年たちが声援を送ると。もう真っ白なユニフォーム、背番号はない、背番号のないユニフォームを真っ白に洗うお母さん、今朝いってらっしゃい、頑張ってね、見送ってくれたお母さん。でもお母さん、僕には出番がないんだよ。私たちの社会ってそうじゃないですか。誰かに出番があるときには、僕の出番がない。もう少し頑張りましょう。もっと頑張らなければ、何かこう決して、認められることはないと。こうした、ものの考え方といいますか、メンタリティを、もう小さい頃から繰り返し繰り返し、もう社会の中で刷り込まれて、今日まで生きてきた。ガラテヤ3章の一節で、 ああ、愚かなガラティア人と。あなた方は愚かなんだと。あなたたちは教会の中にまでその価値観を持ち込んできたと。それが愚かなんだ。もっと頑張れ。もっと一生懸命やれ。できたら認めてやろう。こうした、なんて言いますか、教会にこうしたこうものの考え方、メンタリティがこう入ってくると、やっぱりなんかこう教会の中の出来事が全部こうややこしくなってくると、そんな感じをどうしてもします。何なんだろうこの分かりにくさは。出来事がこう複雑になって。物事がどんどん分かりにくくなっていくと。これややこしいな。そして、ややこしくて、複雑で、もう分かりにくくこう絡みついた出来事を、何かこう一つずつ、こう順番に解いていくと、その一番根っこの部分に、もっと頑張れ。できたら認めてやろうと。この立法主義が姿を現してくると。こうなったら、それはもはや福音ではなくて、もう新興宗教みたいなもんですね。宗教というのは、世の中の評価主義を抱きかかえて、人間を監視、監督して、束縛、奴隷化する。教会が世の中の評価主義を抱きかかえて人を監視、監督、束縛をすると。で、ガラテアの教会は知らず知らずのうちに、まあそうなってしまったと。で、パウロが言ったのはそのことだったんですね。三章一節ガラテア。ああ、愚かなガラテア人。十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。まあ信仰生活、ああもっともっと頑張らなければという、自責の念、いつも自分は何かが足りない。いつも不十分。自分は罪深い。何と示され教えられても私は不徹底。そんなこう自責の念を背負い、もう惨めな姿でとぼとぼとぼとぼ歩く。そんな姿を愚かだ。愚かだと。パウロは言ったんです。コルベ神父という人がいましたけれども、生涯を思います。まあ、アウシュビッツに収容され、他の捕虜たちと共に、アウシュビッツの、荒地で働かされ、まあ、死体の運搬もやらされたと。こうして2ヶ月経った7月の下旬、コルベ神父のブロックから、塔から、脱走者が一人出た。脱走者が一人出れば、10人の捕虜が、まあ、見せしめに殺害されると。アウシュビッツではそういうことが行われていました。ガイオニチェックと呼ばれる男も、選ばれた10人の一人だった。彼は、頭を抱え、おえつし、妻と子供に会いたいと、まあ、肩を震わせて泣いたと。その時に、まあ、助かった側にいたコルベ神父が進み出て、あの人の代わりに、と、まあ、親衛隊の将校に、まあ、申し出たと。まあ、その話は有名ですけれども、 こうしてコルベ神父は、まあ、餓死室に放り込まれちゃって、まあ、絶命と。で、助かったこのガイオニチェックっていう人は、1941年から1945年までの間、多くの同胞たちがあの収容所の中で力尽きて虐殺されていく中で、自分はこんなところでは死なないと、どんなことがあっても生きると、まあそう決意をするわけですけれども、この命は自分だけのものではないと、私の命の上にはあの神父の命が乗っかっていると、私のために犠牲となったコルベ神父の死を無駄にしてはいけない。もう同胞がバタバタバタバタ倒れて死ぬ中、彼はあの過酷な収容所生活を生き延びて、終戦を迎え、解放されたと。解放後、毎年8月の14日、コルベ神父の犠牲に感謝を捧げるため、アウシュビッツのこう巡礼に出かけるのを彼は毎年毎年欠かさなかったと言われています。コルベ神父の犠牲の上に生かされている私が、この事実を忘れないため、なんかこう自宅の自分の庭に記念碑のようなものまで建てちゃって、私が生きるために死んでくださった彼の犠牲に感謝を込めてと、文字を刻んだと言われています。で、教会は2000年間、キリストの犠牲に感謝を込め、十字架を犠牲の象徴として教会は掲げてきた。教会が十字架を掲げてきたことに一体何の意味があるのか。私たちは十字架を見つめる旅ごとに、私を愛し、そして私のために命を捨ててくださったキリストの犠牲を思い、感謝を捧げると。私が生きるために死んでくださったキリストの犠牲に感謝を込めて。人間のわがままや自己中心性を、聖書は肉というふうに呼んできましたけれども、律法がそうした肉に抵抗することを命じ、人間の心を変革しようと律法も意図してきた。だが律法が命令を強化すればするほど、人間のこういやいやながらを助長し、人はもう反動的に律法の命じることとは逆の方向へと引きずり込まれていってしまった。律法が人間の変革に失敗した理由が、ここにあると。一方、キリストが人間の古い状態を変革しようと、意図する点では、これは律法と同じです。さらにキリストが肉に対して戦うべきことを私たちに要求をしてくる点でも、それまた律法と共通をしていると。にもかかわらず、キリストと律法とは根本的に異なっていて、一致することがないと。私が生きるために死んでくださった彼の犠牲に感謝を込めて。ガイオニチェックの 古き肉の性質が変革され、新しき人として生まれ変わったのは、なんかこう外から迫られてそうなったわけではないわけですね。もうあのコルベ神父の愛に迫られて、彼の愛に迫られ、自ら進んで彼は変わったのです。ガラテア3章1節、ああ愚かなガラテア人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですかと。私の古き人、古い肉の性質が変革され、新しき人として私が生きるのは、なんかこう外から迫られてそうなったわけではない。キリストの愛に迫られ、自ら進んで自己中心、肉を捨てたんです。ガラテア2章20節、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですと。もうここまで言っちゃえば、もはや私の心はそう簡単には今後変われるものではない。もう周囲の雰囲気がもう一斉に、さあもうこれからはキリストと共に生きようじゃないかと、もう叫んでいるようですね。もう星空を見上げれば宝石さながらに、もう目の前にはもうひっそりと佇む一本の道が現れ、その道はただただキリストの方向にのみ向いていると。もう足が自然とキリストのもとへと向かって歩み出すと。人間の心はそう簡単に変われるものではないと。ああ、それなのに、ガラテア3章1節、愚かなガラテア人、あなたたちは教会の中に立法主義を持ち込んだ。もっと頑張れ、できたら認めてやろうと。教会にこうしたものの考え方、メンタリティが入り込むと、教会の中で起こる出来事が全部もうややこしくなってしまう。根性、ただキリストがゴルゴダの丘で静かに十字架についておられる。ああ、なるほど。言葉なんかもう何にもいらないんだと。2章20節、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですと。一言お祈りをしたいと思います。あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。あなた方があれほどのことを経験したのは無駄だったのでしょうかと。神様、ありがとうございます。本当にこのガラテアの教会の中にも立法主義が入り込んできたと、有識また事態に直面をしましたけれども、本当に教会が一番こう間違いやすいといいますか、こう陥りやすい過ちなんだろうと思います。今日私たちはキリストの十字架を見上げて、もう言葉はもう何にもいらないと、もはや私が生きているのではないと、キリストが私のうちで生きておられるのですと、このキリストにまっすぐ目をまた見上げながら、与えられた信仰の汗場をあなたと共に歩ませてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。